ディオ FA。フットボールアゲインがお送りするポッドキャスト番組ラジオ FA、 どうも始まりました。さあ、前回、大陸予選の結果をお届けしましたけども、まあ、唯一残ったヨーロッパ予選に関して、今回お届けしていきたいなと思います。やはり、世界で一番出場国が多いヨーロッパですので、まあ、それだけに、ボリュームもたっぷりで、お届けしていきたいと思います。
まあ、ヨーロッパ予選はもう本当になというかですね、本当に際どい、戦いが続いております。まあ、あの53国というものが、まあ、一応この予選の対象国なんですがですね、まあ、それがですね、6チームずつ、まあ、8グループに分けて、の6チームと、また、5チームに分かれての1グループということですね、計9グループに分かれて、ホームアンドアウェイのリーグ戦を行っております。で、各グループ1位が無条件で本大会出場で、各、グループの2位のうちですね、上位8チームによる、プレイオフが、行われて、その結果の勝者4チームがですね、本戦出場の、9チームと合わせて計13チームが本大会に出場となるということになっております。で、現在、本戦出場を決めているのが、オランダ、イングランド、そしてスペインという3カ国になっております。ではですね、各グループを見ていきたいと思います。グループ1です。グループ1は、1位デンマークが勝ち点18、2位スウェーデンが勝ち点15、3位ポルトガルが勝ち点13、4位ハンガリーが勝ち点13、5位アルバニアが勝ち点7、すいません、5位アルバニアが勝ち点7、6位マルタが勝ち点1ということでですね、誰もが思うポルトガルということでですね、クリスティアン・ロナウドが代表では決定力がないとか、いろいろ騒がれておりますけども、ここでですね、ポルトガルが現在、まずポルトガルから触れていくとですね、現在勝ち点13ということですね。ここで気になるのが、トップのデンマークが勝ち点18ですので、おそらく、ポルトガルが今から狙うのは、2位のプレーオフ進出ということになってくると思うんですが、現在の時点でですね、2位の、最多、得点勝ち点というものがロシアの21と、で反対にですね、2位の、最低の勝ち点というものが、ノルウェーの10ということでですね、10から、21の間にあるので、おそらくこの、特にロシアは、ドイツと勝ち点が1の差で来ているということでですね、勝ち点を現在ポルトガル13というのは非常にこのボーダーなのではないかと、これから、残り試合を全部勝って、ギリギリ本戦へのプレーオフに進出できるかどうかというようなギリギリの位置にいると思いますのでですね、一つも落とせない戦いが残ると。このチーム、このグループはですね、マルタ、アルバニアというところが非常に勝ち点を落としているおかげでですね、まだポルトガルが現在3位、特に4位のハンガリーまで、可能性はなくはないんですが、ポルトガルが現在3勝4分け1敗とっていうことですね、非常に苦しいなと思われるわけです。その上にいるですね、スウェーデンとのをまず越すことから始めないといけないですかね。スウェーデンもエブライモビッチを含めてですね、実力差が揃っていると、それを抑えたデンマークということですね、この前の試合ではベントナーが、すごいゴールを決めていましたけども、このデンマークとスウェーデンの、トップ争いもまだありますので、グループ1は非常に、まだまだ続く熱戦ということになっていると思います。では続くグループ2になります。グループ2はですね、1位スイス勝ち点17、2位のギリシャ勝ち点14、3位ラトビア勝ち点14、4位イスラエル勝ち点12、5位ルクセンブルク勝ち点5、6位モルドバ勝ち点3ということでですね、おそらく、イスラエルがどうなるかということがありますけども、スイス、ギリシャ、ラトビアの中から、 まあ、まあ、実力を見るとですね、まあ、おそらく水石地社というところが、最後の最後、争ってですね、まあ、行くのではないかと。まあ、スイスは、まあ、ユース世代でですね、非常に勝った、勝利を積み重ねてきた、メンバーが、まあ、メンバーにいると。この代表チームに、上がってきてですね、しかも監督が、バイエルンで数々の、トロフィーを取ってきたフィッツフェルトということでですね、まあ、スイス1位は、まあ、ひょっとすると硬いのかなというふうに思われますね。まあ、ポルトガルが、まあ、プレーオフギリギリとさっき、まあ、予想したんですけども、まあ、ここもですね、まあ、イスラエルがちょっと勝ち点12なんで分かりませんが、まあ、ラトビア、ギリシャも含めてですね、まあ、プレーオフに行けるかどうかというギリギリのところだと思うんで、まあ、今後の勝ち点の、行方にね、注目だなというふうに思われます。でグループ3です、1位スロバキア勝ち点19、2位スロベニア勝ち点14、3位北アイルランド勝ち点14、4位チェコ勝ち点12、5位ポーランド勝ち点11、6位サンマリノが勝ち点0ということですね。まあ、まあ、パッと見て、まあ、最初に大本命だと、まあ、名前だけ聞けばですね、思われるチェコがですね、勝ち点12で非常に苦しい状況に置かれています。まあ、プレーオフ進出もギリギリのボーダーにあるのかなというふうに思われるわけです。まあ、やっぱり、ネドベド世代をまあ非常に引っ張って、まあ、前回の、欧州、ユーロまで、まあ、戦ったという中で、まあ、非常にこの世代交代が非常に難しくなっていると、まあ、そんな中で監督も変わりましたのでですね、まあ、ちょっとこのチェコはまあ苦しい大会が予選が続いているなというふうに思われます。まあ、対するまあスロバキアはですね、まあ、非常に安定する戦いでですね、まあ、得点もこのグループで一番取っていますし、6勝1分け1敗ということで勝ち点19ですので、まあ、ほぼ、まあ、本戦出場は硬いのかなというふうに、思われます。まあ、2位争いが、まあ、北アイルランド、スロベニア、まあ、チェコというこの3チームでですね、まあ、なんとか、潰し合っちゃうとちょっとプレーオフも厳しくなってきますんで、どうなるかということが、大注目ですね。で、続いてはグループ4に参ります。1位ドイツ勝ち点22、2位ロシア勝ち点21、3位フィンランド勝ち点14、4位ウェールズ勝ち点9、5位リヒテンシュタイン勝ち点2、6位アゼルバイジャン勝ち点1ということでですね、まあ、ドイツとロシアが本当に、飛び抜けたなという、チーム、予選の状況となっております。ドイツがですね、7勝1分け0敗ということで、まあ、24得点4失点ということですね。まさにもう本当に盤石の戦いを続ける中で、まあ、対するロシアでですね、7勝0分け1敗ということで、まあ、得点18失点4ということでですね、これまた、まあ、非常に安定した戦いを続けています。やっぱりちょっと自力の差で、まあ、ドイツが上回っているのかなということでですね、まあ、最後、まあ、どちらが1位になるか、もうこの両チームで、まあ、おそらく1位2位がまあ間違いないと。で、まあ、おそらくこの両チームのどちらかがですね、まあ、プレーオフ筆頭となるでしょうか。まあまあ、やっぱりプレーオフになると、まあ、どの、グループもですね、2位に実力者が控えていると。まあ、最悪、まあ、ポルトガルなんてところが来ちゃうと、本当に本戦出場危ぶまれちゃうところですので、まあ、ドイツ、ロシアはもう最後まで生き抜けない戦いが、まあ、続いていくだろうなと。まあ、ちょっとここ、ある意味、逆の意味で、本当地獄の、グループになっているなというふうに思われます。で、続くはグループ5になります。1位スペインが、勝ち点24、2位ボスニア・ヘルツェゴビナが勝ち点16、3位トルコが勝ち点12、4位ベルギーが勝ち点7、5位エストニアが勝ち点5、6位アルメニアが勝ち点4ということでですね。まあ、スペインが、なんで、我々がこれだけ勝っていて、予選を通過を決められないんだということを言っておりましたけども、めでたく今節でですね、8勝0分け0敗という王者の、プレーでですね、しかも、失点が2と。得点21に対して失点2というようなですね、盤石の戦いで、まあ、本戦出場を決めたと、いうことになっております。 で、2位がボスニア・ヘルツェゴビナですね。で、3位がトルコということでですね、まあトルコもこのボーダーに引っかかっているということでですね、まあ最後、なんとかこの勝ち点4の差を超えてですね、プレーオフ進出を果たせるのかどうかというところが、まあ一つの大注目になってきます。まあ、対するボスニアはですね、まあ勝ち点を落とさなければ、なんとか、出場が見えているだけにですね、まあ本当にここは譲れない戦いが続いていくなと。まあ、しかしですね、まあ、ここが怖いのがですね、ベルギーというような実力あるチームが控えているのでですね、まあ、まあ、おそらくベルギーはプレーオフ進出もないというような状況に追い込まれていますが、まあ、残りの、リーグ戦をですね、どうかき回していくかという存在になっていくんじゃないかというふうに思います。では続いてはグループ6に、参ります。グループ6はですね、イングランドがクロアチアに勝ってワールドカップ出場を決めております。では順位表を読み上げていきたいと思います。1位がイングランド勝ち点24、2位がクロアチアで勝ち点17、3位がウクライナ勝ち点15、4位がベラルーシ勝ち点10、5位がカザフスタンで勝ち点6、6位がアンドラで勝ち点0ということになっております。まあ、イングランドとクロアチアのですね、直接対決が、まあ、つい、この前あってですね、まあ、見事完勝ということでですね、5対1ですか。まさに、まあ、見ていたんですけども、やっぱりイングランドはフィジカルがやっぱ強いなと。まあ、特にですね、まあ、もともとフィジカルの強さを謳われていた、まあ、例えばイタリアのディフェンダーと、まあ、比べてもやっぱりこのテリー、まあ、存在ですが、またフォーバックのですね、特に今回聞いていたのが右サイドのグレン・ジョンソンは、まあ、今リバプールでもすごいいい活躍してますけど、本当にもう、まあ、特に攻撃も良し、守備も非常にもうフィジカルを生かして、まあ、危なげが、まあ、だいぶ前に比べてですね、もう非常に成長したんだなということを、感じました。まあ、中盤に関してやっぱりどうしても、まあ、他の強豪と比べるとボールの収まりどころというか、まあ、ちょっとまあジェラードが持ってもランバードが持ってもなんかこう柔らかさにまあちょっと欠けちゃうんじゃないかなっていうような嫌いはあるんですけども、まあ、ただ前への突進力というか、まあ、右サイドのレノンを中心にですね、まあ、非常に前線の押し上げというものが非常にあったと。で、まあ、ツートップはヘスキーとルーニーで始まって、まあ、途中から、まあ交代してデフォーが出てきたりっていうことになってたんですけど、まあやっぱり見ている中でどうしても、まあ、ルーニーの柔らかさということがまあ目につくなと。やっぱりまあ前ユナイテッドの時に言いましたけど、やっぱりルーニーが2人いればいいのになと常に思ってしまうんですけど、最後のこの、まあ、特にですね、まあ、終了間際に、まあ、ボール回しの時もルーニーが、中盤に下がってくると非常にこうワンタッチツータッチで非常に滑らかにボール回せるんですけども、まあ、ルーニーが前線にいるときはどうしてもなかなかこう、ね、中盤で柔らかいボール回しっていうのはちょっと、まあ、あんまり見られなかった嫌いはあるなと。まあ、ファーガソン監督が得点を取ることに集中してくれればいいのにと、もう中盤に戻ってこなくていいようなことを、発言されたようですけど、まあ、そういう気持ちも分かる一方で、まあ、中盤にもああいう存在がいればいいなと、まあ、そういうことを考えるとやっぱりポール・スコールズの穴っていうことは、まあ、イングランドにとってもユナイテッドにとっても非常に大きいのかなとなちょっと思ったりしながら、まあ、しかしカペッロが来てからのイングランドはもう本当に強いなということをまざまざと見せつけられた試合でした。まあ、リーグ戦もですね、8勝0ゲーム0敗ということで、まあ、失点も5、得点に関しては31も取っているということですね。まあ、盤石の1位となりました。で、2位のクロアチアはですね、勝ち点17取ってますんで、まあ、このプレーオフ進出に関しても、まあ、非常にいい位置につけているのかなと。まあ、しかし、そのクロアチアについてのですね、ウクライナも勝ち点15ということで、まあ、ウクライナといえばやはりシェフチェンコを、筆頭にですね、まあ、今現在、バッティモシチュクとか、まあ、本当に、まあ、ここを逃すとですね、まあ、ちょっと世代的に、まあ、厳しい面もあるのかもしれませんから、まあ、このクロアチアはちょっとモドリッチのね、離脱が痛いということがありますけども、なんとかこの2位争いも非常に熾烈を極めてくるなと。まあ、両方ともに、2位の座を確保すればおそらく勝ち点的にもプレーオフ進出は間違いないでしょうから、まあ、ここ の、まあ、残り試合でどのような結果になるかと、まあ、ちょっとクロアチアがですね試合数を一つ多く消化しているので、まあ、その辺点もまだまだウクライナにチャンスありだなということになっております。では、続いてはグループ7ですね、1位セルビア勝ち点19、2位フランス勝ち点15、3位オーストリア勝ち点11、4位リトアニア勝ち点9、5位ルーマニア勝ち点9、6位フェロー諸島勝ち点4ということでですね、まあ、ここも、まあ、最初の、まあ、スタッツを見たときには多いフランスということが、まあ、言えるんですけども、まあ、前々回の試合終わった後にちょっとアンリーを筆頭にですね、ドメネク監督にちょっと一言あったというような報道がなされてましたけども、まあ、その後そんなことは言ってないぞというようなこともあったんで、まあ漏れ伝わるところではまだ真相は分かりませんけども、まあ、言えることはやっぱりちょっとチームとしての、熟成度というかまとまりというものがやっぱりこううまくいってないのかなということは、まあ、この結果を見ても言えるのではないかなというふうに思います。まあ全体的に勝ち点を分けているので、まあ、セルビアフランスの間は勝ち点4差ですけども、その下のオーストリアとも勝ち点4差と、でまあ4位5位が同じ勝ち点で並んでいるということでですね、まだフランスも、まあ、十分に2位でプレーオフ行くという可能性もありますし、まあ、うまく、まあ、ちょっと、そういう意味では残りですね、まあ、実力者のルーマニアとかも控えてますんで、まあ、どうなるかなと、まあ、フランスはまだでもちょっとこれはちょっと進出できないんで本当にまずいのかなというような結果と、なっていますね。まあ、ルーマニアはユーロには出たんですけども、ちょっとここでは非常に苦戦をしているのかなと。まあ、2勝3分け3敗ということですね。まあ、どうしても得点よりも失点の方が上回っている結果になっていますので、まあ、ちょっと苦労しているなということが、見て取れます。では続いてはグループ8ですね。グループ8に参ります。1位イタリア勝ち点20、2位アイルランド勝ち点16、3位ブルガリア勝ち点11、4位キプロス勝ち点6、5位、モンテネグロ、勝ち点5、6位グルジアで勝ち点3ということになっていますね。まあイタリアが、まあ、ユーロを経てまた改めて立派体制になった中でですね、やっぱりちょっと世代交代に失敗している中で、まあ、ここに来て、フォーメーションを、変えて 4-4-2 に、まあオーソドックスな 4-4 に戻して、まあ、一つ安定してきたという中で、まあ、現在勝ち点20を取っていますので、まあ、このままいけば1位通過、まあ、間違いないのかなと。まあ、得点はそれほど他のグループと比べてですね、他のグループの1位と比べても、あまり得点は取っていないんですけども、まあ、失点に関しては、まあ、まあ、さすがイタリアというか、まあ、3ということでですね、まあ、きっちりと抑えていますので、まあ、問題ないのかなと。まあ、そういった中で、まあ、いかにこのイタリアらしい、本戦でも勝てるね、形を見つけれるかということが問題になってくるかなというふうに思います。で、まあ、2位のアイルランドですけども、3位の、まあ、実力者ブルガリアがですね、勝ち点11ということで勝ち点5離れていますので、まあ、頑張れば、まあ、久しぶりに、アイルランドの、本大会への出場の可能性も、まあ、見えてくるのかなと、まあ、プレーオフ進出が、まあ、非常に、いい位置につけているなというような、結果となっていますね。ではですね、最後グループ9、グループ9に参ります。ここはですね、オランダがすで、に、勝ち抜けを決めています。本大会出場を決めています。では、1位がオランダ勝ち点24、2位がノルウェー勝ち点10、3位がスコットランド勝ち点10、4位がマケドニア勝ち点7、5位がアイスランド勝ち点5ということでですね、まあ直近の戦いでスコットランドにオランダが勝ったことで、まあ、おそらくスコットランドの本戦出場はなくなったというようなご報道もなされておりました。まあ、勝ち点10ですので、やっぱりこのプレーオフ進出ということを考えると、まあ、プレーオフ進出ができるのが、上位8チームですからね、という中でこの勝ち点10の、2位ということは、まあ、他の、グループの動向と見ても、一番低いということが言えますので、ちょっとこのグループから、まあ、ノルウェーという存在いますけども、もう、まあまあ、前述のですね、まあ、ポルトガル、または、まあ、ポルトガルが、まあ、勝ち点13ということでですね、まあ、そういったところと争う上でもちょっと厳しいのかなと いうことが思います。まあ逆に言うとですね、まあ、ポルトガルはなんとか2位になることもまあ難しいミッションでありますけども、まあ、こう勝ち点10というところにまあ負けないと、まあ、その中でまたスウェーデンに勝っていかなきゃいけないというところでまあ非常に厳しい戦いになっているのかなと。まあそういったヨーロッパの予選状況でした。まあまだですね、全チームが揃っていないので、まあ日本の対戦相手がどういうところになるのかなみたいな予想もちょっと立てないわけですし、まあそういった予想はあんまりこうアーセンさん的にはですね、意味がないんじゃないかと。実際、そういった抽選というものは別の形でちゃんとなされるので、まああえて予想する意味ではないんじゃないかというような意見もあるんですね。まあフットボールアゲイン的には、まあ今後またですね、いろんな、企画を考えてですね、やっていきたいなというふうに思います。まあまた、日本代表に関しても、まあ今回いろんな課題が見つかりましたけども、まあその中で、まあ気持ちの強さというか、点では、まあ相手がね、まあ試合後だったりとか、またイスラム教徒の方がいたりとかっていう中で、まあそういった、コンディション的な、判断はおそらくあったんだろうというふうに思うんですが、まあそんな中でも、まあリードされながら最終的に、まあ、きっちり返したというところは、まあ今後に向けてポジティブな要素なのかなと。で、またちょっとこれは、今気づいたのかというところもありましたけども、やっぱりこう、アジアでは、まあ、中澤一人残っていれば、まあ、絶対に止めれたというような状況から、まあ、やっぱり、トゥーリオも残って、ちゃんと枚数を、しっかりと守っていかなきゃいけないという気づきがですね、まあ、あったということはですね、まあ、今後の、勝てるチームというか、世界仕様に日本代表がなっていく上でも、まあ、ここで気づいたということは、まあ、非常にいいことなのかなというふうに思いますので、まあ、またですね、まあ、特に、大注目ということは、まあ、特にポルトガルの出場と、まあ、それとともにですね、やっぱりアルゼンチンは、まあ、絶対ワールドカップ見たいなと、まあ、あとクリスティアーノ・ロナウドもですね、ぜひやっぱこういったバロンドール今のですね、世界を代表するプレイヤーが集合してこそワールドカップだと思いますので、ぜひともその2チームで頑張っていただいて、また我らが日本代表にもでもですね、あと、準備期間まだありますので、ぜひともいいチームを作ってほしいなというふうに思います。では、今回はこの辺で、お別れです。どうもありがとうございました。
ラジオ FA はフットボールアゲインがお送りしました。また次回をお楽しみに。